オール電化の三遊プレゼンツ、ビジネスでそこそこ成功しよう。
三遊の倉田豊二です。中小企業の皆さんにビジネスや人生でそこそこ成功するヒントをお届けします。
中小企業応援番組、ビジネスでそこそこ成功しよう。毎週1回この時間に倉田さんと夏希でお送りしています。今週は営業ミーティングの方法について教えていただけるということです。
はい、どの会社でもね、営業ミーティングっていうか、営業会議っていうんですかね、どこでもやってると思うんですけども、いろんな方法があると思うんですけど、僕主に今大体現状で皆さん営業会議やられてると3つのタイプがあると思うんですね。1番目が、いつも大体売り上げがね高い、スタープレイヤーっていうんですかね、そういう人が、私はこうやってると、今月はこういう風にやって売り上げ上げましたなんていうね、別に自慢話的なね、お前の聞き話聞きたくねえよって感じなんですけど、そういった自慢話的ね会議というか、カリスマ中心会議っていうのはね、まずよくあるんですよね。
確かにありますよね。早く終わんないかなぐらいの気持ちで聞いてる場合もありますよね。
そうですね、なんかそういう人の自慢話って嫌ですもんね。あと2番目なんですけど、A 君が、何々と、B 君はこういう風にやりますとか、C 君はこういう風にやりますと、いう、ただ単に毎月のやることのね、報告会議っていうか、僕なんかほうれん草会議って言ってるんですけども、そういった報告会みたいなこう会議をやる人いるんですよね。はっきり言ってそんなのはメールとかね、今で言えばメールとかね、文章でやればいいにもかかわらず、僕はここを攻めていきますとかね、僕は今月ここのところで新規上げますとか、そんな報告会なんか必要ないと思うんですけども、そういった会議とか、3番目なんかは、A 君、今月はいくらやるんだと、 B は、今月は、電源は今月分もっとやれと、そういった、要は例えば今月が、営業一課の数字目標が1000万とすれば、みんなの数字を言って1000万になるまで永遠にお前いくらやれ、お前いくらやるっていう、要は数字いくまで永遠に会が終わらないというね。数字が悪いときは地獄のような感じですけど、私も昔このタイプよく多かったんですけども、特に高度成長期のところの入った課長が私の方が多かったものですから、そういうときなんかは、はっきり言ってもうまさにバブル崩壊のご案って地獄でしたけど、毎日はそんなような会議っていうのは結構多かったと思うんですね。ただこんなような会議あっても、今はねこんな時代で無駄なんで、じゃあ実際どうやったらいいのかということを、今日お話ししたいと思うんですが、私なんかは人間心理学というか、そんな応用、そういうことを応用したような会議をお勧めしているんですが、まず一番目にお話ししたいのは、人間というのはあんまりこう考えて、やるというと苦手なんですね。だとりあえず、あまり考えないで、試行錯誤されるようなやり方を、やられたらどうなのかっていうことをお勧めしています。例えば一人一人ね、最近気になることはどういったことかとか、そういったことを一人一人に話させると。例えばそういった気になることから、じゃその販売店が例えば浮気してるっていうようなことが、その販売員が気づかないっていう場合は、ただ会長なんかだと経験で分かりますから、ただそういったことを報告させるという意味で、一人一人にあんまりこう考えてこうしろああしろっていうよりは、フリートークみたいな形でとりあえず話させて、それをとりあえずやらせる、試行錯誤させるっていうような感じのやり方っていうのがまずあると思います。2番目として、例えば売上が下がってるっていう場合にどうしようっていう時に、よくあるのが下手に問題を解決しようとするんですね。とりあえず売上が上がってるから個人攻撃するんですね。要は売上が上がってる原因が A 君なら A 君を個人攻撃するんですね。とよくよく考えてみると、 A 君が悪いんじゃなくて、もちろん A 君が悪い場合もありますけど、 A 君のルートが悪いケースなんかもありますんで、だから下手にこう問題を解決しようとすると逆に問題が大きくなってしまうっていうケースがよくありますんで、とりあえずは、さっき言ったように四国が錯されるような感じでやられる、下手に問題解決しようしないっていうことを気をつけた方がいいと思います。あともう一個が、その一人一人がやるときに、人間というのは慣れていて分かりやすくてすぐにできることっていうのを好みますんで、例えば慣れていてっていうと、私どもの販売店さんでも、例えば、営業会社多いですから、例えば訪問販売をやってる会社に、訪問販売のやり方が今良くないと、じゃあ、チラシを配ろうってね、やろうったって経験値がないのに慣れてもいないことをやったって無駄じゃないですか。 だよくすぐ隣の芝生は青く見えるというパターンがあるんで、まあ、お客さんの販売店なんかでも、いや倉田さん今訪問販売の売り上げ悪いんでなんかチラシがいいみたいだからチラシやろうと思うんだけどっていう相談を受けるんだけども、慣れていないことはやらないのっていう僕よく話されるんですけども、そういったことがあると思います。あと、まあ、分かりやすくてっていうことはどういうかというと、例えば、まあ、クロージングのやり方を変更しようとかいうようなことを、よくやる方いらっしゃるんですけども、やっぱりクロージングを本には書いてあったから複雑に考えちゃう人っているんですね、そうすると案外失敗しますね。だから僕なんか見てると案外分かりやすい、もうこれだけっていうようなやり方をやった方が、こうしてああしてこうしろっていうと失敗しますね。営業マンにこれだけやってこいとこれだけお客さんに言ってこいっていう風にやっておかないとやっぱり動かないってことありますんで、必要だと分かりやすくっていうのが大事ですね、あと、まあすぐにできること、よくあるんだけど難しいことやりますと、人間って考えること嫌なんで、来週になっちゃうんですね、一番大事なのは明日からです。だから僕言うんですけど、じゃあここやるっていう風に僕の販売店さんの社長が言うんですけど、いつからやるのって言うから、で来週とか、いや今日やからやってくださいと、今日から営業マンに指示してやってください。だからすぐにやるってこと大事なんで、今申しましたように慣れていて分かりやすくてすぐにできるってことを注意してやられていた方がいいと思います、まあ、あとはもう一個具体的に営業ミーティングの5つのステップでよく僕話してるんですけども、今の全営業プロセスの手順をはっきりさせるってことをまずしてください、まあ、今営業の例えば、アポイントを取って、お客さんに、クロージングして契約っていうプロセスであれば、まあ、どこが悪いのかと、例えば今アポイント売上が減ってるっていうことが、その原因がアポイントの数が減ってんのか、クロージングの制約率が減ってんのかっていう、要はどこのプロセスっていうのははっきりさせないしないとどこが悪いかの分かりませんので、必ずそういった売上が下がってるって全体的なものを見るよりは、その個々のプロセスをはっきりさせるってことをまずしてみてください。その手順の中から悪いところ、改善したいところを見つけていく。例えばアポイントが悪いんだったら、アポイントの部分を増やすためにどうしたらいいかっていう考え方を2番目にする。で3番目については、まあ、成果にすぐ直結しようのヒントを探る、まあ、例えばそういう時によく言うんですけど、つい最近うまくいった例外的な事例ないっていう質問をよく僕社長によくします、例えば皆さんよくうまくいった例っていうの時に聞くと、全体的にうまくいった例って言うんですね。それよりは例外的に案外うまくいった例っていうのは案外大事なんで、例えば今いつもそこの会社が例えばチラシで成功してたと、ところある時に街中を歩いてて、やったとやつが成功したとかいうのあれば、その例外にフォーカスする方が案外うまくいくケースってあるので、そういった部分をちょっとヒントを探ってみてください、あと、まあ、試して実行してできそうなアイデアをまとめると、いうことをしていただくと、4番目ですね。で5番目に、そのアイデアを実際に行って結果を観察して、まあ、どういう状況なのかって分析して、まあ、もう一回最初からやるという、その繰り返しですね、をやっていただくと案外うまくいくというパターンがありますので、そういった面で営業会議を再度やり方を見直していただくということをしてみたらいかがでしょうか。
営業マンは慣れていて分かりやすくてすぐにできることを好む。これが今日のそこそこのヒントです。
はい、今日も頑張りましょう。三遊の倉田でした。
夏希でした。
ビジネスでそこそこ成功しよう、プレゼンティッドバイオール電化の三遊。三遊でオール電化。
三遊のオール電化は何がどういいの？
オール電化にすると光熱費が抑えられます。
そうなんだ。
設置にあたっては国から補助金が出ます。
それってお得じゃない？
三遊は卸売直販店なので安く導入できます。
今の時代それって重要よね。
オール電化にするなら三遊で。エコキュートナビで検索。